もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
娘と
はい。
娘の子供ですね、私にとりましては孫ですけども、
はい。
その娘と孫の件について
は
ぜ
い。
ひ教えていただきたいと思います。
まず、あなたお年をいくつ？
65歳です。
65 歳。お嬢さんおいくつですか？
32です。
32 歳。お孫さんは、坊ちゃ
4
ん、
歳。
4歳、坊ちゃんお嬢さん？
男の子です。
お嬢さんはご主人いらっしゃいますか？
はい。
ご主人はおいくつ？
32です。
32 歳。
はい。
そうすると、お嬢さんとお孫さんの関係についてなの？
私にとりましては、その娘と孫のことが、心配なんです。
あ、なるほど。はい、どういうことでしょう？
娘ですが、
はい。
自分のこう感情が抑えられないんですね。
はい。
カーッとなると、もう暴言を吐いたりとか、あと手をっていうか暴力を振るってしまうんですよ。
はい。
で、常日頃はその息子を可愛がってるんですが、
はい。
なんか気になることとかありますと、もう徹底的に問い詰めたりしないと気が済まないんですね。
はい。
で、それがひどくなりますと手が出たりとか暴力の方につながっていきます。
はい。それで？
それでその娘はこのままどうしたらその自分の感情をコントロールできるようになるかなと思いまして、あともう一つはこのままでは孫がどのように育っていくかがちょっと心配なんです。
はい。で、そのことがご心配で、
はい。
わかりました。まず、あなたとお嬢さんの関係はどういう関係？同居されてるんですか？
いえ、ちょっと遠く離れております。
遠くにいらっしゃるんだけど、じゃあしょっちゅう見に行ってらっしゃるの？
いや、長期の休みの時はこちらに遊びに来たり、
ええ。
私もたまに行きます。
なるほど。長期の休みの時何泊ぐらいですかね？
夏休みとか冬休みは休みほとんどこちらで。
ああ、そうなんです
は
か。
い。
ご主人も一緒に？
いえ、会社員ですので、
ええ。
そんなに休めませんので、
はい。
中少し1週間ぐらいは。
お盆休みみたいな時に
そうい
らっ
で
しゃ
す。
るっていうこ
は
と？
い。
はい。
あとは、
で、お嬢さんは専業主婦でいらっしゃる。
そうです。
なるほど。で、お子さんは、その4歳の坊ちゃんを一人。
はい。
で、どんなことで怒るの？
例えばですね、自分の思うようにならないとというか、数がわからないとか、4歳の子供に対してですね、あとは、食事の時にその食べ方が悪いとか。
食べ方が悪いというのは、お行儀が悪い
そう
の？
そうそうです。
どういうお行儀の悪さ？
いや、私からしてみればそんな気にするようなことではないんですが、
例えば、お箸の持ち方が下手とか、スプーンがちゃんと使えないとかっていうことじゃなくて、
そういうものも含めまして。
なんかキョロキョロしたり、立
は
った
い。
り座ったりするの？
はい。
それは、坊ちゃんの方はどういう時に立ったり座ったり、キョロキョロしたりするんでしょう？
私にとりましては4歳の子供ですから、そんなに気になるほどのことではないんですが、やっぱり娘の体調によりまして、
ええ。
調子の良くない時はやっぱり気になるみたいですね。
お嬢さんはもともとお子さんの時はどんなお子さんだったんですか？
いや、おとなしくって、なんか私の言うことはよく聞きました。
お母さんとして
は
お
い。
嬢さんがおとなしくなったのは、
はい。
なんかそれこそ自分が気に入らない時に怒ったりとかしてました？
主人の両親と一緒でしたので、
はい。
その点では私もセーブしてたのだと思います。
ああ、なるほどね。
はい。
割とお母さんもおとなしく付き合っていたのね、お子さんと。
でも娘は、私はその私のですね、お母さんの目で何度も殺されたって、私は年中お母さんの目を伺って大きくなったっては言われました。大きくなりました
ああ、っていうことは、睨みつけたの？
は意識がないんですけれども、娘はそう感じていたようです。
あと、もうちょっと具体的にどういう時にどうするっていうのが分かると話しやすいんですけどね。
私が心配なのは、
はい。
娘がこう感情を抑えられなくて、で
うん、で、
時
それ
々
は聞いたんだけれど
電
も、
話が来るんですよ。
はい。
そして もうイライライライラってどうしようもなくって、なんか子供を殺しそうになるとか、
はい、
つい手を上げてしまって、
はい、
顔にあざができちゃったとか、
はい、
電話よこすんですよ。
あ、っていうのは、
はい、
あのお嬢さんも感情が抑えられないことに関しては、
はい、
悩んでるわけですね、
はい、
でその相談をお嬢さんからされてるわけ。
はい、
はい、わかりました。それであなたがご心配になってのお嬢さんのことが心配、
あと時折その娘の暴言暴力によって、
ええ、
孫がどのように大きくなっていくのかが心配です。だから私がしてあげられることは何なのかをご相談したいんです。
わかりました。今日は精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いいたします。
まあ娘さんに、
はい、
まあね、お孫さんにあざができちゃうってことだから、はい、ある程度自覚あるんですよね。
はい、
何らかの形でね、
はい、
だとすると例えば幼稚園の先生とか、あるいはその保健所やなんかで育児の専門家やなんかに相談はしてないの？
なかなか行かないと思います。
まあそのね、実のお母さんおばあちゃんの方に、
はい、
自分の悩みを訴えるっていうことはすごくよくわかると思うけれど、
はい、
今はね、
はい、
お孫さんの顔にあざができてたら、
はい、
もうそれだけで変な話だけど隣近所から通報があるぐらいの、
はい、
すごくそういういろんな子供への虐待とか、
はい、
暴言も含めてね、
はい、
例えば大声で子供を怒鳴り散らすとなると、はい、もうそれだけで児童相談所に通報が行くような時代なの。だから、
はい、
逆に言うと、
はい、
それぐらい地域の人たちにとっては地域の公的な機関にとっては、
はい、
相談に来てくれたらこれ以上の助けっていうのは変だけど当事者の人たちがちゃんと相談に来てくれるぐらいありがたいお話はないわけ。
あ、そうですか。
それから保健所や児童相談所には、はい、そういう専門スタッフがもうたくさんいるの。
はい、
うん、だから今確かに娘さんの問題もね苛立つ気持ちもわかるし、それからご主人がどんな役割を、ご主人ってのはあなたの義理の息子さんがね、
はい、
どんな役割を担ってるかがちょっと見えないんだけど、そのご主人の方は何か言ってる？ご主人って、あの義理の息子さんの方は、
仕事が朝早くで、うん、出かけて、うん、夜遅く帰ってくる仕事なんですよ。
なかなかじゃあ相談乗ってくれないんだ、乗れないんだね、
はい、なかなか育児もあの、うん、娘一人で
一人でやってるのね、
はい、
そうするとやっぱり一人で抱え込んじゃってるので、
はい、
まあ他の子と比べて自分の思う通り言ってないとか発達他の人のように順調じゃないなっていうふうに思うとイライラして、それを目先のしつけの問題に置き換えちゃったりして苛立ってるっていう状態だと思うのね。だから一つは娘さんのキャラクターって問題もあるかもしれないけども、もしかするとお孫さんは少し他の人とは違うのかもしれないし、そこのところは何としてもおばあちゃんの目から見るのと、
はい、
それから客観的な情報とはちょっとずれがあるかもしれないので、
はい、
その辺を調整するためには、
はい、
やっぱり娘さんがお孫さんを連れて、
はい、
地域の児童相談所なり保健所なりに行って、
はい、
どんな様子でしょうかっていうふうに聞く。で具体的に地域に相談相手が全然いないわけでしょ
う。はい、そうです、
ね、遠く離れたおばあちゃんだけが相談相手だと、はい、もう心もとないので、
はい、
地域にやっぱり相談する人を見つけるのが一番だと思うよ。でそれは何か公的な機関に行くと何かすごく大事になるかもしれないけれど、
はい、
今はもうねみんな本当に気楽に相談に行くの、
はい、
だからこういうことでこんな風に言ってすごく言葉も荒くなっちゃったりつい叩いたりするんですよっていうことを受け止めてくれる人がたくさんいるので、
はい、
それは別に悪いっていうように決めつけるんじゃなくて、むしろそういう辛いお母さんの立場をすごくよく分かってくれる相談員がたくさんいるの。保健師さんとか、はい、あるいはそういう児童相談所の心理の専門家とか、
はい、
でそういう専門家がたくさん揃ってるので、 そういうところに相談に行くようにおばあちゃんの方から勧めてあげるっていうのが一番いいような気がするよ。それこそあなたがお母さんなわけだから、
はい、
自分の娘に諭すというよりは一緒に相談に乗るぐらいの感じでね、
はい、
そんな風にずっと暴言や強い行動に出続けてると、
はい、
特に子供たちっていうのは大体5歳ぐらいまでの間にもういろんな人格とか、
はい、
将来にわたる母子の関係って大きな骨組みが決まってきちゃうの、
はい、
でそういう時にもしそういう非常に強い調子の自己中心的なお母さんだとすると、
はい、
母子関係にいい影響を与えないし、はい、その子の発育にも、まあ子供ってものすごく許容度が広いので、極端な言い方をすると虐待なんていうことがあっても、
はい、
そんなに曲がって育つなんてことはないんだけれど、
はい、
それでも心の奥底にすごく脆い部分を抱えて生きていくことになっちゃうからね。
はい、
そういうことも踏まえると、今、そういう公的なところに一緒になって相談に行って、とにかくまずお母さんの出口を作ってあげないと、
はい、
お母さんが自分で抱えて爆発して、
はい、
子供相手にもう一人で格闘するっていう図式が一番まずいよ、
はい、
そうすると母子ともに出口がなくなっちゃうから、お孫さんはもっと相談する場所もないじゃないの、
はい、
ね、だからやっぱりお母さんが力が抜けて少しその孫を冷静に観察できるような空間にお家の中をしてってあげないと、
はい、
ちょっと窒息しちゃうような感じ、お話を聞いてるとね、
はい、
うん、でおばあちゃんがその役割を果たせればいいけれど、
はい、
おばあちゃんだけではどうしても相談相手は窓口一つになっちゃうと、
はい、
娘さんの方もすごく自分で追い詰められた気持ちになっちゃうから、やっぱりそういう公的なところに相談に行く、それからできればそのご主人、あの義理の息子さんが少なくともお休みの時には時間があるんだろうから、お休みもないの？
あんまりあの遊び上手ではないようです。
ああそうなのか、はい、だとすると余計に相談相手を広げていかないと、
はい、
だからそういういろんな自分の相談相手を広げていくってことがあなた自身を楽にしてくれるらしいよっていうような感じでね、
はい、
公的な機関に行くことをぜひ進めてあげてくださいな。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、
高橋先生がおっしゃったように、
はい、
やっぱりあの他に忠告してくれる方がいらっしゃらないみたいなので、
はい、
うん、お母さんがおっしゃってあげないとね、
はい、
大丈夫ですか？
はい、
それとあとやっぱりご主人との関係がうまくいってないんじゃないですか？
だと思います。
うん、だからその分息子さんに当たってるんじゃない？
ああ、
それはご主人の方に注意した方がいいかもね。
はい、わかりました。
じゃあまああなたが一人でうんぬんというよりは、
はい、
あなたのご主人は何とおっしゃってるの？
なんとかしないと
ってやっぱり思ってらっしゃるのね。
はい、
うん、だとしたら周りで支えるしかないですね。
はい、わかりました。
ということでいかがでしょうか？
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。